はい、今はですね、北九州市小倉クロス FM から福岡市の自宅に向かって車を走らせております。時刻は夕方ですね、16時51分でございます。いやー、まあなんかファンファン北九州っていう番組の収録に毎月行ってるんですけども、なんかね、まあ移動するんですよ。福岡市から北九州市というか、まあ小倉までで大体1時間から1時間半ぐらいかかるんですよね。でこれが毎月あるんですけど、まあ大変は大変なんですよね。めっちゃ大変ではあるんですけど、どう言ったらいいんかな、なんか大変だけど苦じゃないというか、なんか僕の中でちょっとしたリズムになってるところがあって、なんかさえのワッフルもそうだったんですけども、やっぱり家から出てこの時間ここに行かないといけないみたいなもので、まあなんかもちろん面倒くささは常に感じてはいるんですけど、申し訳ないけど、まあただ面倒くさいけど行くみたいなのが結構重要だなと思っていて、実際学校だってずっとそうだったんですよね。高校行く、中学行く、小学校行くってめんどくさいわけなんですけども、なんかちゃんとその時間起きて朝家を出て、なんか間に合わせるように行くみたいなところがなんかリズムを作るというか、で逆にめんどくさいからこそ、仕事で責任がないと行かないみたいなところがあって、で行くことは重要だと思ってるみたいなところなんですよね。行くっていうか、なんていうんだろうな、こう移動するリズムみたいなのが重要だと思ってるみたいな感じなんですけど、まあまあそれは置いといて、なんかまあ相変わらず世の中でいろんなこと起こってるなと思うんですよね。でちょっとさ、まあ今話題に結構上ってるのがインボイスだと思うんですよね。インボイス制度始まりますよと。これがもうすぐ本当になんすか実施されるってことで、めんどくせえみたいな、で今こそ知っとこうインボイスみたいな、でインボイス制度反対みたいな、で署名集めてみたいな、でそういう活動してる人にそうだそうだっつって、なんだこれはクリエイターだったり中小企業だったりをこう潰す気かみたいな人がいて、でさらにそれに対してそんなんでなんたらかんたらだみたいなね、潰れたり廃業するようなやつらはそもそも才能がねえんだみたいな強い意見があったりして、まあ、ワーキャー言うとりますよみたいな感じなんですよね。で僕その個別の意見それぞれについては特にまあ、言うことないというか、あお互いそう思う気持ち分かるな、お互いの立場でって思ってるんですよね。だからなんかどちらの立場の意見も分かるというか、で、まあ、その上でなんか僕からするとどう言ったらいいんやろうな、まあ、いいか悪いかで言うとそれはない方がいいと思ってる派です。ちなみにいいか悪いかで言うとない方がいいと思ってる派なんですけども、どう言ったらいいんやろうな、まあそれを政治家が選んでるもんなって感じなんですよ。その言うたらね、与党がこれ、まあ、与党つうか、政治家の大多数が可決したからこうなったわけじゃないですか。でまあ ほぼほぼニアリーイコール与党がこれがいいと言ったからこうなるわけじゃないですか。でこうまずそれに対して反対の声を上げるっていうことは別にやっていいと思ってる。なんかその上でなんか僕はもう決まったことだからなって思ってるって感じなんですよね。でそれを、いいとする政治家たちはもう国の意思で選んだもので、なんか大きなルールの中で決まったのだから、今更なんていうんですかね、こう僕個人としては文句言うの大変だなと思ってるって感じですよね。これニュアンス難しいな。文句言っていいと思ってるし、文句 いう人がいっぱいいる方がいいと思ってますと、そういうなんていうかな、世間の声というものをいっぱい届けることで政治って変わったりするし、なんか情勢が変わったりするから、そういう意味はあると思いますと。だから政治家が決めたから、一個人が動くことは意味がないとは全く思ってない上で、僕一個人ができることは、その一個人になって何か声を上げるっていうことよりも、もっと いろいろ頭やリソースを使うところがあるなって思ってるから、僕はそこの役割はしようと思わないっていうのが正確なあれなんですけど、でその上で、まあどういったんやろうな、僕個人とその社会の流れというものの関係性でいうと、何かしら大きな流れで決まったのだから、その中でどう踊るかダンスするかみたいな、どう対処していくかみたいなところがありますよと。でこれって、もう予測不可能だと思っているし、僕の中ではこのインボイス制度とかに関して言うと、僕個人の力ではどうにもならない、どう言ったらいいんやろうな、なんか自分ごとじゃないことになってるんですね。僕の中ではです、はい、だから自分ごととして変えれる領域とそうじゃない領域があると思っていて、例えば大きなことだから変えれないと思ってるわけではないです。例えば地方創生とかだったりとか、なんやろな、世の中のこうなんていうんですかね、認識の仕方みたいなものを、歴史を通じて変えるみたいなところってめちゃくちゃ大きな話だけれど、僕が何かしらやることによって変えられると思ってる というか、僕がやったことが連鎖的に何かが変わると思ってるんですよね。実際深井龍之介や陽永氏という人間を送り出したのって僕一人の功績ってかなりあると思ってるから、 それによって連鎖的に、日本中の世の中の見方が何かしら変わってる影響ってあると思うから、僕は一個人の力で大きなものが変えられないみたいなものは一切思ってない中で、ことインボイス制度運動に関しては僕の領域じゃないから変えられないと思ってるっていう、 これだけ詳しく説明したらちょっと伝わりますかね、はい、と思ってるんです。だから、世の中の、変えられない、これね、林先生の番組に、忘れた、株式会社刀の代表の人が出てたんですけど、その時に言ってたのが、世の中には定数と変数があって、定数は変えられないけど変数は変えられる自分で、じゃあ、定数を変えようとしてもしょうがなくて、変数を変えようとすることだけに力を注ぐ方が効率がいいんだみたいな話をしていて、僕は結構なるほどなって思ったし、僕もそう動いてるなと思ったんですよね。だから、及ぼすことができるものとそうじゃないものがあって、及ぼすことができるところだけを見ていこうというか、と思ってるんですね、まずそう思ってますと。で、まあだからコロナが起きるかどうかみたいなことと、インボイス制度が始まることによって何かが起こるみたいなことって、僕は結構同じレベルで考えてるんですよね、僕にとっては、まあめちゃめちゃちょっと冗長で長くなりましたけど、はい。でなんかこれは僕個人から見た話ではなくて、世の中全体を、まあ、神様目線で見た時に、世の中ってどんどん複雑になっていくなって思ってるんですよね。でこれが難易度が高くなっていくなと思ってますと。でここで言う難易度っていうのは、生き抜く難しさではなくて、プレイする難易度の話です。これ全然違うくて、これ石器時代と今比べると、今の方が難易度は明らかに上がっていると思うんですよ。これはゲームに例えれば分かりやすくて、初期のスーパーマリオに対して、今の例えばじゃあ、最新のじゃあなんすか、ネットゲーとかでもいいですよ、 ってものすごい複雑化してるじゃないですか。だからプレイする難易度ってめちゃくちゃ上がってると思うんですね。なんかスーパーマリオって AB ボタンと十字ボタンだけである程度操作できて、当たったら死ぬ、めっちゃシンプルじゃないですか。それに比べてじゃあもうフォートナイトとかスプラトゥーンとか、あとはロールプレイングゲームでも何でもいいんですけど、じゃあなんですか、あの最新のロールプレのプレステで出てるタイトルみたいなものって要素がめちゃくちゃ多いじゃないですか。だから把握する難易度ってめっちゃ上がってると思うんですよね。でこれって、クリアする難易度がじゃあどっちの方が高いかっていうと、これまた違う話で、スーパーマリオの方が難しくて、ファイナルファンタジーの最新版の方が世の中に攻略情報がめっちゃ溢れてるから、その通りしたら攻略できるから、ある意味、簡単にクリアできるとも言えるわけだから、クリアに対する難易度っていう話ではないです。ゲームをプレイする上で情報量がめちゃくちゃ多くて、いろんなものを選べるがゆえに、それの組み合わせが無数にあって、把握したり、遊びこなすのが難易度が高いという話だと思ってください。そこの難易度の話を今してると思っていて、でこれって、今そのゲームタイトルを比べましたけど、1個のロープレだってそうだと思うんですよね。まあなんか僕はいつまでもドラクエの例えして申し訳ないわけないですけど、ドラクエもそうだと思っていて、最初は戦士、勇者、魔法使い、商人、盗賊みたいなものってそんなに個性に差がないから、だいたい戦う防御、薬草を使う、ホイミ、メラぐらいで戦えるんですよね、序盤って。ただどんどん後に行くにつれて戦略によって差が出てくるわけですよね。あ、最初に盗賊入れといたら、こういう異の、魔法が使えたんやなとか、あとはその手が広くなりますよね。今から行って何を指すかみたいなところの手が広くなるんですよね。序盤だったら戦う防御、逃げる薬草、メラホイミぐらいの5択で良かったのが、もう後半に行くと、防御力を上げる魔法を今この時点で使うか、全体の魔法を使うか、1匹をなんすか、集中して攻撃できる魔法を使うかとかも選択できるし、うん、なんかそういうどう言ったらいいんやろな、選択の自由みたいなものがあるがゆえに難易度は上がりますよね、プレイする。なんかそうなっていってると思ってて、僕そのこの世っていうものが、うん、だから明らかに石器時代に比べて使えるツール比が増えてるわけですよ。でそれは人類が、簡単に生きる、幸せに生きるためにずっと、進化させてきたものがあるんですけども、その選択肢が増えてきた、自由度が増えてきたがゆえにめちゃめちゃ難易度上がっていってるなみたいなところがあって、で実際なんかインボイス制度もなんか そういうイメージなんですよね。でもちろんですけど、便利なものが増える分制限とかなんか障害みたいなものが増えますよね。ゲームだってそうじゃないですか。最初の方はなんかあんまりこう負荷っていうものはないんですけど、後半に行けば行くほど、アイテムや魔法やパーティーがめちゃめちゃ増えたりとか、自由度が上がる代わりに、その代わりに敵がめちゃくちゃ強くなるとか、いきなりなんか災害みたいなイベントが用意されていて、ボカーンって街が壊されるみたいなことって起こるじゃないですか。でも なんでそれを起こせるかっていうと、その代わりにいろんなそれまでに、スキルだったり魔法だったり仲間だったりをなんか揃えてるから、それぐらいのイベントが起きないと面白くないわけですよね。ずっとこれ右肩上がりで、なんていうか強くなり続けていて、状況が困難にならなかったらずっと有利になり続けていて、なんていうんですかね、攻略難易度が下がっていって面白くないわけじゃないですか。うん、なんかそういうこと起きてるなと思ってるんですね。だから社会が発達するってなんか そういうもんだなと思ってて、なんかちゃんと難易度調整が行われていて、うん、なんかそういうもんだよなって思ってるって話なんですけど、まあ だからといってなんてことはないんですけどだから便利になるっていうのと攻略難易度がなんですか上がっていくのって、まあ、結局同じレベルで起きていて、じゃあなんですかね、 楽しむ難易度が変わってるかというと、別にマリオと初期のマリオと今の最新のゲームが楽しむ難易度変わってるかというと、同じように楽しめてるわけだから、なんかこう、その程度のもんであって、結局楽しいかどうかはね、じゃあ30年前にゲームしてる時のワクワク感と今ゲームしてる時のワクワク、最新のゲームしてる時のワクワク感って多分そんな大して変わらないと思っていて、なんか表層はいろいろ変わるけど、まあ結局僕らはゲームしてるだけだなって思ってるって捉えることもできるなって思ってます。で当たり前やけど、いやいやゲームじゃないで現実でしょって思うこともできるなって思ってるんで、いろんな思い方ができるなって思ってます。はい、別に結論はないです。はい。